北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。トンボのメガネは色メガネ、9月後半放送配信スタートでございます。それではスタートを記念して最初に聞いていただきましょう。オープニングナンバー、ザ・ブラックライノス、僕のハートに火をつけた。はい、というわけで9月後半放送、トンボのメガネは色メガネ、ナレーターのトンボこと北山さとしでございます。パフパフ。というわけでね、後半放送スタートしました。ね、もう9月も後半ですよ。もうすぐ1年が終わっちゃう。でもその前にもうすぐね、みんな大好き敬老の日がありますよ。敬老の日ね、みんなおじいちゃんおばあちゃんにね感謝して、日頃の感謝を伝えましょう。でも最近の日本ってやっぱりお年寄りの方元気になって人口もすごい増えたじゃないですか。なんか分からないですよね、どのくらいの年齢の方からねぎらえばいいんだろうっていうのやっぱりあれじゃないですか、日本とかね、歴史を紐解いていくとね、本当にね、縄文のね時代とかね、よく生きた人で30歳とか生きればもうね、もう大往生ですよ、だった時代から今だとね、もう90、100歳の方までいらっしゃる時代ですよ。って思うと、もうそのおじいちゃんおばあちゃんっていう年齢ももう変わってきていいんじゃないかなと思いますよね。だからその昔のね、本当に日本が始まったぐらいの時代だったらもう30言ったらもうおじいちゃんですよ、だったのがもう今ね、みんな100歳まで生きるっていうことを考えると、もうおじいちゃんおばあちゃんってもうね、多分大体の皆さんの認識からすると大体65とかで多分年金もらうくらいからがおじいちゃんおばあちゃんっていうね、なんか認識なのかなと思うんですけど、私もうちょっといてもいいんじゃないかなと思うわけですよ。もう75とかね、80くらいでいいんじゃないのみたいな。だって今本当に年金もらうくらいの年齢になっても働いてる方とかなんてバリバリいますよ。その定年っていう制度も今見直されてきている時代、あれなんか社会派なコメントですから、なんかね、ねぎらう相手もうちょっと少なくしてもいいんじゃないみたいな多すぎるよねぎらうのみたいなやべえ、これすげえおじいちゃんおばあちゃん世代から怒られそうあ、でもまあなんかね、みんな元気になってきたっていう、私はそういう嬉しいポジティブな意味合いで言いたいわけですよ、ね、だからね、皆さん怒らないで聞いてくださいとということでね、こんな感じのトンボのメガネは色メガネですけれども、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています、おじいちゃんおばあちゃんからの批判はなるべく少なめでよろしくお願いします番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではトンボのメガネは色メガネ、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。 ミュージックゼロチャンネル。
トンボの妄想ナレーション。ションションションというわけで、トンボの妄想ナレーションのコーナーでございます。いや、実は8月末にですね、私久しぶりに地元北海道は札幌市に帰ってきまして、友人のね、結婚式がありましたので帰ってきたんですけども、そこでね、札幌の夜の街をね、ちょっとブラブラしたりもしたわけですよ。やっぱ札幌ね、夜といえばすすきのですかね。ね、やらしい笑いが出ちゃいましたけど。というわけで、そんなね、札幌すすきののね、いいところをね、ちょっとナレーションでちょっと紹介しちゃおうかなと。ちょっと地元愛ってやつですよ。で、感じでね、ちょっと地元札幌すすきのね、ちょっといいところをお伝えできればなと思いますので、そんなナレーション聞いてください。どうぞ。北海道札幌にある歓楽街すすきの。ここには札幌の夜を知り尽くしたグルメな大人たちが通う至極のラーメン屋がひしめき合っている。札幌ラーメンの王道味噌ラーメンから、北海道の海鮮を生かした魚介系ラーメン、はたまた札幌の名物のコラボレーションスープカレーラーメンまで、1日じゃ食べ尽くせない垂涎のラーメンのオンパレード。今夜の締めはどこにする？すすきのラーメン万博。というわけでね、すすきのの良さをね、伝えられたかなと思います。ね、やらしい店の紹介じゃなかったでしょ？みんな想像してたかもしれないけど、ラーメン、ラーメン。ね、ラーメン万博ね、実際あるか知らないです。多分ないと思って読んでますけど、あったら関係者の方すいません。ないと思って勝手に原稿作っちゃいました。ね、皆さん、やっぱりね、札幌といえば味噌ラーメンのイメージ強いかと思うんですけど、やっぱり結構魚介系のラーメンとかもね、やっぱ北海道なんて結構たくさんあるんですよ。あと本当に変わり種なんですけど、スープカレーラーメンというのも結構何店舗かとかで出してるんで、スープカレーとラーメンね、北海道札幌の名物が同時に楽しめるようなラーメンになってるんでね、もし札幌お越しの際は皆さんぜひぜひちょっとお店探して行ってみていただくのもいいんじゃないでしょうか。というわけで、今日はね、もう一本ございますよ。今回次のナレーションのテーマは癒しでございますね。癒し、ね、皆さん何で癒されますか？やっぱりね、テレビを見て癒される方もいれば、マッサージに行ったり、いろんな方いるかと思うんですが、今回は動物ね、猫ちゃんがテーマでございます。そんな猫ちゃんに思いを馳せながら聞いていただけると幸いでございます。それでは、本日第2個目のナレーション、猫ちゃんナレーションどうぞ。かわいい猫ちゃんたちが日頃の疲れを癒してくれる猫好きの楽園、猫カフェ。自宅で猫を飼えない方や、たくさんの猫ちゃんと触れ合いたい方に大人気の猫カフェだが、そんな猫カフェにまさかのニューウェーブが。そのニューウェーブの先駆者である新宿にある猫カフェに潜入。中に入ってみると、普通の猫カフェと変わらず、猫ちゃんたちが自由気ままに生活しています。変わったことといえば、ひときわ大きな猫ちゃんが数匹って、この大きい猫ちゃんが立ち上がった。なんとこの猫カフェ、お客さんが猫の着ぐるみを着て、猫になりきって本物の猫ちゃんたちと触れ合えるなりきり猫カフェだったのです。はい、というわけでね、猫カフェ情報でした。でもこんな猫カフェないです。いやね、最近ちょっと私ね、疲れてるんですかね、ちょっと癒しを求めてまして、最近もう猫カフェ行きたいなと思ってたんですけど、でもね、なんかちょっと変わった猫カフェとかあったらいいなと。本当にあるんですかね。あるかもしれないです。ないかもしれないです、こんな猫カフェ。でもなんか私はちょっとこういうのあったら行きたいなと思っちゃいますね。なんか着ぐるみ着てね、自分もニャーニャーしながら猫たちと遊ぶっていうね、なんかね、旗から見たらすげえやべえやつらの集団なんですけどね、そんな店あったら。でもちょっとやりたい。今からそういうビジネスしたらいけるかな。なんて。というわけでね、私の妄想ナレーションのコーナーでございました。というわけでね、ここらで1曲聴いていただきましょう。クラウドでウォークオンファイトウィザートエスケーピング。
扉切り破れ、己の限界の概念をなくせ、その場所から逃げるのは自分だ、だが歩くのを決めるのも自分だ、継続は力、行くならば今だ、ゆっくりでいいその道を進め、俺は終わりなき長い道、必要なのは一つ固い意志、言うなれば平凡と言い難い日々、そしてハードルは高い位置、それでも体内の赤い血に刻まれた力で壁を破壊しに向かう、揺らぐほどなき銅像、温度は本物さ、故にまさに生きている間壁が出てくる、越えるたびに何か得てくる、それが成長の証見えてくる、されどノイズは攻めてくる、しかしそれは消えてゆく、加えて重荷も増えてゆく、それでも絶え間なく進めてる、すると光に導かれてく、絶え間なく絶え間なく歩け、今いる場所から学びる明日へ、目の前の扉蹴り破れ、己の限界の概念をなくせ、その場所から逃げるのは自分だ、だが歩くのを決めるのも自分だ、継続は力、行くならば今だ、ゆっくりでいいその道を進め、それは見えない道は不安だ、だが戦ったことで掴んだ自信は君のもので歪んだ、理しない今にわかる惨だ、無残なよ生き抜くプランができるシーツ、まるでロングランナー、その道はかなり長い時間がいるが、ゆっくり。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あんまんま
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル、
ロケしちゃいました。はい、ということでロケしちゃいましたのコーナーでございます。これはね、前回に引き続きまして、トンボさんね、私じゃないですよ、私はあのナレーター北山さとしこと、あのあだ名ねトンボでやらせてもらってますけども、今回はね、あの本当に芸名そのものがトンボさんね、浮世亭トンボさんという漫才師でね、芸能の世界の大先輩と、お話しさせていただきましたので、そのね前回の続きを、ご拝聴いただければと思いますので、ぜひぜひ続き聞いてください。どうぞ。
言われますよね、二言目には関西人は金の話するっていうのはね、言われますけど、いや一言目からしますよ、本当に。
まあ間違ってないじゃないですか、じゃあその偏見は。
だから二言目ではないんですよ。
あ、一言目か、うん。
まあ関西なんかね、結構特集されますからね、県民賞でも必ず大阪のコーナーあったりしますしね。
そうですね。
なんか独特なんでしょうね、関西というのは。
キャラが強いから。なんかいろいろ見てると面白いんですよね、人の楽しい気分からすると。
よく人が言いました、これも県民賞でもやってましたし、それを真に受けてる人言いましたよ、大阪の人、関西の人は赤の谷に鉄砲でバーンってされたり、いや、もちろん本物の鉄砲は違いますよ、
はい、
もう口でバーンってしたり、刀を振り上げてガシャンとかやったらうーとかするとか聞いたことないですか。
あ、ありふざけます。
あれはね、あのバカなこと皆さん言わないでくださいよ、あれは違うんですよ、あくまでもテレビカメラの前とか知り合いとか飲んだ席でするんであって、道端で見ず知らずの人にバンってやれて、うーそんなんやるわけないんやから、ね、いきなりバンってやったら変わった人だなこの人と思うでしょ。バンってやったら、まだ昼やないかと思いませんか。今のは難しかったかな、うん。だから絶対それはしないですよ、本当に。
本当にそれが関西人たる例外ですからね。
そうです。だからあれみんなが勝手に言うんですよ、何かあったら、うん、すぐ二言目にはで落ちはとか必ず言うてくるんです、普通の話してるだけやのに。あとこれはね、あの東京の方でも関西の方でも他の方でもされますけど、
はい、
会話でもあろうと何かでもあろうと余計なことやすいませんかね、何かあったら何かを普通に喋ってるだけとかジュースを飲んでるだけとか字を書いてるだけとかなのに、からのとかやついませんかね。なんやねん、からのってなんやよ、ね、 あんなんやめてください皆さん本当に。あんなん言うた時点でね、心のどこかに悪が働いて意地でも笑おうかっていう気持ちがあなた方にも働いてるんですよ本当に。よくあるんですよ、何かネタやってやって言うた時点でね、絶対何を言っても笑わないんですよ。言うた時点で新鮮味もないし、急に言うから面白いオチが成り立つ。初めからオチがあるぞとか考えてしまったらウケないし、絶対言うた人間はいつでも笑おうかっていう汚い考えできますから、絶対それはやめてくださいね本当にね。ほんまですよ、
本当に楽しみたい方はそこは我慢しなきゃいけないですね。
そうなんですよ。だから夢は語るのはええけども現実的ではない。だから映画なんか僕ね、映画もちょこっと見るときあるけど、 SF ものとかね、ジョーズのようなああいうものとか、これ言うて申し訳ないけどゴジラとかね、非現実ってあまり僕好きじゃないんですよ。
ああ、なるほど、もう絶対に起こらない系のやつですね。
ええ、そやのに仕事人は見るんやね。あえて殺せるわけないんやけどね。あれは別やったね。金さんもそう、顔見てわからん人間入れ墨で思い出すかと思うんやけどね。けど受けて見てました僕は。
確かにその桜吹雪やってる。
それも大体声出すときってあれ大体夜でしょ。
そうですね、ちょっと見づらいっていう。
そんなんでわかるかと。あんなドラマ好きだったな僕は、けど逆に。まあそういう風な現実味かといってね、アニメはねいいんですよ。もう最初からアニメの地点で、ね、人間じゃないからもう作り物だと僕は認めれるんですよ。だからね、ドラえもんでないってこともありましたよ。
いやでもドラえもんは泣きますよ。
ドラえもん、まあ、話しそうだけど、ドラえもんの映画見たことあります？
あ、ありますあります。もうあれですよね、我々はあの今の水田わさびさんじゃないですよね。
そうですよ、大山信代さんの方ですよね。テレビでは必ずのび太となんとかのと約2時間ぐらいの、ね、映画をしますけども、
そうですね、
本当は映画館に行きますとプラス20分から30分の短編映画をね、短編というか短い映画を2本ぐらいするんですよね。
ああ、やりますね。
でそれ終わって本作のそっちに入るわけですけど、のび太とおばあちゃんの思い出だったから何かいうのがあるんですが、はい、おばあちゃんに会うのあれだけはいくら見ても涙出ますね、あれはね。あれは泣けます。あれとハクション大魔王の最終回、これもまた泣けるんです。
ハクション大魔王の最終回、
これなぜ泣けるか、
どんなんでしょう、ね、
それは皆さん、はい、ネットで調べて YouTube でも見てくださいよ。
YouTube では見ないでください。 YouTube 多分不法ですからね。
あ、今はもうダメなんです。あ、もともとダメなのか、あれは。
もともとダメです。あ、まああのタツノコプロさんがもし上げてるといいですよ。
そうか、あれタツノコプロやったね。タツノコプロというのはあとタイムボカンもそうだったかな。
そうですね、
よく見ましたよ、ある時で子供ながら見ましたね、タツノコプロタイムボカンシリーズ。あ、もう話取らせてごめんなさいね。もうあれいつも見て思ったんですよ、例えばゼンダーマンであろうとヤッターマンであろうと他であろうと、藤子不二雄さんのアニメと一緒でキャラ変わるけど、だいたいモデルの絵は変わってないよね。
そうですね、なんか雰囲気は一緒ですよね。
だいたい似てるよね、
キャラのバランスとかも。
だいたい
構成みたいな。
僕なぜかあの敵の3人チームが好きだってね、女帝と花とデブがいるみたいなね。
ですね、ドロンジョ様とか。
あれも見てて不思議だったな。そのドロンジョチームでも、他のシリーズでもそうだけども、なんで3人いるのに2人相手に負けるのかなっていう、いつも不思議でしたね、あれね。
でもあれ面白いですよね。ストーリーの大半はその敵チームの方が描写長いですからね。
長いよね。
まあ主人公たちは最後の方出てきてただやっつけるみたいな感じじゃないですか。だから逆に主人公が悪の方なんじゃないかっていうくらい出番は多いですからね。
多いね。ロボットの中から小さいキャラクターがいっぱいこう団体出てくるんだよね。あれで決まるんだよね。だから最初の戦い関係ないのに、あれにかじられて爆発してみたいなとかね。だってパターンが一緒でしたね、あれはね。
で、あの服破けていやーってなるっていう、
ね。いやいやね。ドクロの爆発ね。
そうですね。
同じでしたね、ああいうのはね。これは主に何時放送というのか、どういう年齢層の方がこう聞かれているラジオ番組ですか、こちらは。
ああ、そうですね、もう割と新しいあのウェブサイトのラジオ局なんで、まあ、あのでもやられてる方とかはその MC 私みたいにやってる方は、
はいはい、
20歳ちょっとくらいの方から40後半くらいの方までいらっしゃるんで、
はいはいはい、
まあ、あの私のチャンネル聞いてる方はやっぱ私の世代の方が多いですけど、
世代の
でもあれですよ、そのサイト自体にいらっしゃる方はもう結構幅広いので、聞いていただく機会は結構
ある。よかった、今喋りながら、いやタイムボカンとかみんな知ってるのかなと思いながら途中で気づいてね。まあまあ知ってるかな。
あ、多分私世代だったら分かるんですけど、でもちょうど昨日、
はいはい、
一つ、うん、あのそのジェネレーションギャップですか、感じることがあって、うん、あのちょっと私昨日仕事の時ですね、アルバイトの時に、
はいはい、
ちょっとあの忘れたことがあって、やなきゃ一個忘れてて、あやばいと思って、まあ、あのそんなに大変なことじゃなくてちょっとした作業だったんで、うん、
はいはい、
あ、忘れちゃった、うっかり八兵衛だって言ったら、あの若い人たちがみんなポカンとしちゃって、うっかり八兵衛分かんないんだと思って、
あ、分からないか、
はい、
僕も、未だジェネレーションギャップというのがあって、あの同級生の家に電話、同級生の携帯がね、
はい、
電源切れてたので、そのお家に電話かけたの、
はい、
で同級生の多分娘さんが出たのよ、娘さん6歳ぐらいかな、
あ
が出たから、はい、もしもしお父さんいるって言ったら、いらない、ガチャンって切ったからね。ジェネレーションジェネレーションギャップやな。
いや、ジェネレーション関係、それただお父さんが悲しくなるやつです、ただただ。
お父さんそのいるじゃないんだけど、お父さんいらなかったよね。だから考えを見よったら、お父さんが嫌われてるかもわからないし、
はい、
けどうちにはお父さんがいるから、もう新たなお父さんいらないよという意味かもわからないしね。
ああ、なるほどなるほど。
まあ前者後者わからないけどね、今ジェネレーションギャップですよ。
もう後者であることを言っておりますけど
ね。
前者だったら寂しすぎます
から。そう、前者ならね、
どんだけね、多分もう前者ならお母さんがきっとよく言ってるでしょうね、お父さんはダメねみたいなことを
言ってるかもわからないね。あのお父さんが出かけた時にね、
そうですね、
お仕事行った後にね。けど一番いけないのは、子供からしたらお父さんなのかお母さんなのか分からない、それはどっちとも言えないんだけども、必ず正月にお年玉預かっといたるという方の親が悪いね。それ母か父か知らないけども、帰ってきたら楽しないね、あれはね。
そうですね、あの全額残ってることはないですね。
うちの家はずっとおばあさんと暮らしてましてね、
はい、
まあ、父親とはあんまり暮らしてなかったんだけども、おばあさんと暮らしてたんですよ、2人で、ロングハウス、あ、長屋っていうんですけどね、あれね。
全然わかんないですね。あ、なんかすげえおしゃれなところに住んでるな。
そうそう、
長屋なんです
けど、必ずお年玉預かったろうよって、次の日ね、新しい金歯なぜか早く変わってましたからね。まあ、もう今金歯してる人もいないよね、そう言うたらね。
そうですね、
確かに、まあ、思えば歯が金って別にかっこいいものじゃないもんね。
まあやっぱり時代的にやっぱりお金がある感じっていうか、成金、成金じゃないですけど、
むしろ金やメキ口に詰めると体にむしろ害になると思わないかと。
どうなんでしょう。でもあのあれじゃないですか、高級料亭とか金箔が入ったりするじゃないですか。
ああ、
入ってもまあ大丈夫じゃ大丈夫なんじゃないですか。
大丈夫なのかな
と思いましょう。
そのジェネレーションじゃないけど、扱いのギャップもあると思いません？僕らの時はね、ネックレス、ブレスレット、セカンドバッグ、他いろいろすることがまた高級なものだし、高いものだし、かっこいい一つだったんだけども、
はい、
今それらをすることによって古いもんね、古く感じない、逆に。もうブレスレットしたり、金の指輪したり、こういうネックレスしたりという時点で古く感じるし、もうパーマ当ててる男性見る時点で古く感じない。もうい
や、そんなことないと思いますよ。
そうかな。
いや、多分なんかそのゴテゴテってやるとちょっとなんか昔っぽくなるんでしょうけど、多分その全部をつけなければそう一個ずつね、なんかちょっとずつとかだったら、
だから意味じゃないですか。あの昔は予備校の先生か塾の先生で、佐藤先生という方がね、金ピカ先生と言われる方がいたんですけどね、その方はもうそういう風な格好でしたよ。
あ、もういっぱいもうごっちゃごちゃつけてる感じの、
もう不動産屋か金融屋か敵屋か薬剤師かというぐらいのね。今だったら歌手でもいるでしょう、ちょっと名前は言いにくいけど、あのスキンヘッドで北海道の人で、あの長い夜歌ってる人とかいるでしょう。
そこも言ってますよ。
ああいう格好ですよね、それはね。お、2度目、一番組で2度なるとますます どこで撮ってるかバレてしまいますね、これは、ね、
もう完全にバレましたね、
まあ、そんな今日はまあうだうだ言いながら雑談ばっかりでしたけど、また呼んでくださいよ、本当にね。
いや、もうぜひぜひお願いしますよ。
なんとなく今無理に締めを振った雰囲気感じたでしょう。
ね、そうそうね、時間が来ちゃったのはね、またプルルで気づいていただいたと思いますよね。
そう、プルルで。お気づきの通り、途中で店員さんが来た雰囲気なかったでしょう。一回コーヒー頼んだら、それを2杯目頼んでなかったんです、我々ね。
もう
ね、
そんな低予算でやっております。
手作りで、低予算でやっておりますのでね、ぜひぜひぜひ。
というわけでね、もう浮世でトンボさんに今日来ていただいて、もうダブルトンボ体制でね、やらせていただきましたよ。
いいですね、ダブルトンボ体制。
ダブルトンボ体制で。
ということで、またぜひ呼んでください。
そういえば、
はい、
コンビ名とかってあるんですか、漫才。
コンビ名トンボマサミで検索なさってください。
トンボマサミさん、
例えば 昔のようにね、いや昔、今のようにダウンタウンさんのように一つのチーム名ではなく、はい、西川清、横山康、この康清とかね、はい、西川紀夫、上方紀夫、僕らもそういうふうに下の名前をね、こう続けてるだけですからね、トンボマサミで検索なさってください。ぜひ
それでね、多分皆さんはお分かりだと思いますね。相方さんはまさみさんなんだわってこと
は90キロのデブの男でございますんでね、ぜひまた。
そうなんですか。なんか前1回写真で見た人、そんなにいるんですか。
あるんですよ。だからよかったら皆さん、また一度ね、道端で石でもあったらぶつけてあげて、またそのぶつけた石を拾ってもう一度投げてあげてください。
もうまさみさん何のことか分からない
です
よ。
分からないでしょ
うね。急に締められるっていう。
なんでや思うでしょうね。まあそんなんで、はい、ぜひまた呼んでください。
いやー、ありがとうございます。もう長々とね、一緒にお話しさせていただいて、もう本当にね、
こういうね、こういうところにいるので結局このマイクは使わないというね。
綺麗なまま、ね、掃除が楽。
本当ですよね。本当ですよ。
いやね、まさか本当に私がね、アルバイトしてるお店でもうお会いして、
いや
もう私なんか、こうやってもう出ていただけるまで、
いやいや、そんな私なんか
も感謝でございます。本当に
そんな、もうそんなことを声を大にして言ってあげてくださいよ。
ありがとうございます。
はい、というわけでね、ロケ音源でございました。いや本当ね、終始ねベテランのトークに押される私、ね、北山聡ですよ。もうね、ダブルトンボところでもうね、一人のトンボにね、もう一人のトンボが食われてるだけですよ、もうただただ。まあでもね、本当にね、いい方でね、大先輩なんでございますけども、気さくに喋っていただいて、本当にもうこちらも出ていただけてね、もう感謝感謝でございます。こうやってね、トンボの輪ができるのもなんか楽しいですね。やっぱりトンボでね、なんか人とか検索すると結構いろいろいらっしゃいますからね。なんかそういうコラボレーションも今後していけたらね、楽しいかなと思いますので、全国のトンボさん、トンボ関連の企業、団体の方々、皆様、私と一緒にラジオやりましょう。というわけで、ロケしちゃいましたのコーナーでございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聴けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。
だって楽しむのがダンスのテーマ。何も気にしないで楽しめばいい、全開でテキーラでみんなで乾杯。下ならばフラフラで音に大、何も気にしないで遊べばいい、全開でスモーク B.A.B. で、イエイエイ、おいでよ地下現場へ、イエイ。 I need a girl and high grade weed、 マイク握ったならポンでビート、飲みたい人たちは飲んでいいし、決めたいやつもいつだってフリー。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル、
エンディングトークというわけでね、トンボのメガネは色メガネ9月後半放送ももうすぐお別れのお時間になって、何言ってるか分かんないよというわけでね、エンディングに入りましたね。いやもうすぐね9月も終わっちゃうよね。でも9月秋ですからね、皆さんスポーツの季節ね、みんな多分オリンピックだったりね感化されてそろそろ運動を始めてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。私はだんだんね運動しなくなってね、お腹にお肉がついてきた今日この頃でございます。そろそろ痩せなきゃなとは思うんですけどね、まあきっとやらないんですよ、そういう人間だからなのであのみんなね、あのムキムキな人がいるからね、太ってる人がね、あの太ってるって言われると思うんで、みんなで運動しないでみんなでちょっとポチャっとした体になったら、あの私もねちょっと紛れるかななんて思ってるんで、みんな怠けて生活しましょうというわけでね、なんだこの締めはっていう話ですけど、というわけで、トンボのメガネ色メガネ、もう終わりのお時間になってるんですが、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel でございます。 m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。